はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
今回はお笑いコメディ特集についてエピソードを作りたいと思うんですけれど、その前にちょっと緊急報告をしたいと思います。じゃあ私からちょっと緊急報告をすると、最近見てる、ドラマについて話そうかなと思うんですけれど、最近はちょっと海外ドラマも見ようかなと思って、 Netflix オリジナルの海外ドラマを見てます。で、その中で結構面白かったのがエミリー・イン・パリス、エミリー・パリへ行くかな、日本の題名だと、それを見てます。
結構話題だよねそれ。
そう、前から見たいなって思ってたんですけど、あんまりこう見るチャンスがなくて、でもチャンスがあって見れたのでよかったなって思うんですけど、エミリーっていうアメリカ人の女の子がパリの会社にいて働くっていう話なんですけど、結構なんか文化の違いとかでエミリーっていう主人公が悩んでて、それが私が留学してた時の悩みとかとちょっと近いものがあったりして、面白いなって思いました。あと、こう、これから私がこう社会で働いていく中で頑張らないといけないなって思ってることと、こうエミリーが働いてる中でこう問題が起きてて、それを解決していくところがすごいこう面白くていいなと思って見てます。で、パート2をやるってことは決まってるみたいなので、早くなんかパート2やってほしいなとは思ってます。みずほさんはなんかハマってるものとかありますか？
私も最近見てるもので言うと、海外のドラマだと、How I Met Your Mother を見ていて、これはもうだいぶ古いテレビシリーズで、フレンズみたいな、ああいうシットコムのドラマでもう超有名だと思うんですけど、こうなんとなく聞いたことはあったけど、見たことはなかったので、こう見始めたらドハマりして、で、なんならフレンズ、私フレンズがすごい好きだってもう前からずっと言ってきてるんですけど、フレンズよりもさらに好きかもって思うくらいにハマっていて、もうどんどんネットフリックスでどんどん次のエピソードが始まっちゃうから止まらなくて、こういつも見すぎて夜更かししちゃうっていう現象にハマってて。
私見たことないんですけど、どういう感じの話なんですか？
本当にその題名の通り、どうやってお母さんに会ったかっていう、ストーリーで、ストーリーが、こう、お父さんが子供に対してエピソードを語るみたいな、どうやってお母さんに会ったかっていう、それまでの、恋愛というかロマンスのストーリーを話すっていうのが、こう、メインではあるんですけど、シーズン、もう、ちょっと正確には覚えてないんですけど、シーズン6とか7とか、そんくらい、まであるくらいですっごい長いので、お母さんに会うための恋愛だけじゃなくって、それまで起こった出来事とかをこう最初話すっていうところからお話が進んでいくっていう、説明が難しいんですけど、そんな感じのストーリーですね。やっぱフレンズとかと一緒で、あれをああいうのを見てると本当にアメリカ行ってみたいなって思っちゃうんですけど、もちろんアメリカの実際の生活とは違うのかもしれないけど、でもこうなんかアメリカの人のなんかちょっとイメージだけど、やっぱラフな感じとか、やっぱ日本とは全然違う文化もたくさんあるなっていう感じがするので、すごいアメリカに行ってみたいなって、そのドラマを見てるといつも思います。で、海外のじゃなくて日本のもので言うと、私が最近見てるアニメが、ホリミアっていうアニメを、これもまたネットフリックスで見ていて、ホリミアっていうのは、ストーリーも、一応ロマンスかなっていう恋愛系のアニメなんですけど、こう、私が好きなほのぼの系の、またこれも象徴っていうか、象徴っていうのはシンボルっていうか、ものなんですけど、こう、ほのぼの系っていうのは、なんかインシデントが起こるとかじゃなくって、こう毎日の日常がどんどん進んでいくっていう平和なアニメなんですけど、大体のストーリーが堀さんっていう人と、宮なんとか、なんだっけ、宮村くんっていう人の二人の恋愛なので、堀宮っていうアニメなんですけど、高校生かな、二人が。高校生なので、学校生活とかの様子とかも見れると思うので、結構面白いので、ほのぼの系が好きな人は見てみるといいんじゃないかなと思います。
二人の恋愛のアニメみたいな感じなんですか？
そうだね、二人の恋愛と日常生活と、みたいな 感じで、堀さんっていうのが女の子の方なんだけど、その子がこうすごく強くて何でもできる女の子って感じで、お母さんがすごく忙しく働いている人なので、堀さんには弟がいるんだけど、弟のお世話とか家の家事チョアとかをその堀さんがいつもテキパキとやっている、なんか家事とかをどんどん効率よくエフィシエントリーにこうどんどんやるようなことをテキパキやるとかって言うんですけど、テキパキ家事とかをやってなんかできる女の人みたいな女の子と、逆に宮村くんっていうのはこう最初はすごく暗い、性格がちょっと暗めな男の子で、あんまり人と喋れないみたいな感じだったんだけど、それがだんだんいろんな友達と出会っていく中で、やっぱ少しずつ明るくなっていくというか、変わっていくようなお話です。
なんか私、高校卒業してから、なんか高校時代ってあんなに特別だったんだって思うようになって、なんかもう戻れないじゃないですか。教室で友達と勉強するとか、うん、高校に毎日行くとか、だからこういうアニメ見るとすごい感動しちゃうので、なんか高校生の時を思い出して、なんか私も見てみたいなって思います。じゃあトピックに入りたいと思います、
はい。
今回はお笑いとかコメディについて話しそうかなと思って、まあ、なんでこのトピックにしたかっていうと、私がイギリスにいた時に、日本とはなんかイギリスのジョークとかコメディってちょっと違うんじゃないかなって思ったんですけれど、でもなんかコメディをイギリスで見てみたいなって思っても、何を見ればいいのかよくは分からなくて、あんまりコメディも見れなかったし、なんかイギリスと日本のジョークがどんな感じで違うのかっていうのもあんまり分からなかったので、もしかしたら外国人の方は日本のお笑いとか見たいけど何を見ればいいのか分からないとか、なんかどういうお笑いがあるのかっていうのを知りたいっていう方もいるんじゃないかなと思ったので、今回はそういうお笑いコメディ特集をしたいと思います。はい。で、まあ、まず、まあ、日本にはいろんなお笑いの種類があって、落語とか漫才とか、まあ、コントとかいろいろあるので、それをちょっとずつ紹介したいなと思います。で、私すっごいお笑い詳しいわけじゃないので、もしかしたら間違えたこと言っちゃってるかもしれないんですけど、一応調べた中で紹介したいなと思います。まず私がすごい好きなお笑いが落語っていうのがあるんですけど、落語っていうのはまあ英語で言うと Traditional Japanese Comic Storytelling で、ずっと昔からあるお笑いです。伝統的なものです。で、まあ、簡単に落語がどういうものかっていうのを言うと、落語をする人、まあ、落語家さんっていうんですけど、落語をする人が滑稽なっていうのはファニーって意味なんですけど、ファニーなお話、滑稽な話や人情に訴える。人情に訴えるっていうのはセンティメンタルのことなんですけど、人情に訴えるような話を一人で座ってこうパフォームする、演じる。っていうのが落語です。で、その落語家さんが基本的にストーリーを話すんですけど、そのストーリーに出てくる登場人物の会話でこう物語が進められます。で、いろんな登場人物が出てくるんですけど、女の人だったり、まあ、若い男の人だったり、あとお年寄りとか子供とかも出てくるんですけど、その一人の落語家さんが全部プレイします。そのいろんな登場人物を演じますっていうのが落語です。あと例えばなんかジュゲムっていうお話が有名なんですけど、みずほさんも知らないですか？ジュゲムって
内容を聞けばわかると思う。どんなストーリー？
ジュゲムってやつです。子供が生まれて、子供に名前をつけようと思うんだけど、いい名前が思いつかないで、どういう名前がいいですかって聞きに行ったら、いろんななんかいい名前を教えてもらって、でその全部いい名前だから全部の名前をつける、子供にその教えてもらった全部の名前をつけちゃってそしたらすっごい長い名前になったみたいな。ジュゲムっていう名前とか、なんかその名前が長いんですよ。ジュゲム五行のすり切れ、会社修行の水曜末みたいなの。
知ってる知ってる。
ジュゲムっていう話がすごい有名で、であと私はなんか中学校とかに落語家さんが来てくれて落語を聞いたりしたんですけれど、 みずほさんはなんか落語とか聞いたことありますか？
大学の時に大学の授業の一つ、私歴史学科だったので、こう1年生の時の授業のなんか一環というか、一環っていうのはその授業の中でっていうか、授業の中であのカリキュラムの一つとしてっていうことなんですけど、授業の一環として落語を見に行ったことがあります。
そう、そういう感じでなんか学校とかでも落語を聞くんですけど、なのでなんか今でも結構落語を聞いてる人は多いんじゃないかなと思います。あと落語といえばやっぱ笑点っていうのがすごいなんか有名なテレビ番組で、落語家さんがたくさん出ているので、まあ、笑点と落語っていうのはすごい関係がある番組だと思うんですけど、笑点では基本的になんか大喜利っていうのをやってます。大喜利っていうのはなんか英語でちょっと調べてみたら、Simple game where you give funny answers to the topic or themes、 なんかテーマがあって、なんか質問があるんですよ。こういう時どうしますかみたいな。でその質問に対して面白い答えを言うっていうのが大喜利なんですけど、そういう大喜利を結構やってるし、日常生活とかでも結構大喜利とかやってることも多いので、まあなんか笑点を見るとなんか日本のジョークとかをなんか知ることができるんじゃないかなと思います。あと私が好きなポッドキャストで、なんか落語っていうポッドキャストがあるんですけど、なんか全部英語なんですけど、日本人の落語家さんと日本人の通訳インタープリターをやってる人がやっていた落語のポッドキャストがあるので、ちょっと落語を知りたいなっていう人にはおすすめかなと思います。はい。
あ、落語ってさ、こう寄席っていうので見に行ったりとかするんだけど、その私がその授業で落語を見に行った時は、すごいこうラフに見れるというか、見る空間もすごい面白いなと思ったんですけど、こう歌舞伎とかってもうちょっとこうしっかりとした、なんていうのかな、ちゃんと椅子に座ってこう静かに見るっていう感じだと思うんですけど、こう落語をやってる寄席っていうのはもっとこうラフな感じでカジュアルに見に行けるもので、もともとがすごい多分リラックスしたような空間でやっている文化だったと思うので、落語っていうのが、なのでお菓子とか食べ物とかもなんか食べながら、こう普通そういうのでボリボリ音がしちゃうと良くないからダメっていう部分、ダメっていうショーとかもあるとは思うんですけど、落語はそういうのとかも食べながらこうリラックスしながらちょっと笑いながら見れるみたいな感じで、こうすごくその雰囲気も面白かったので、もしぜひぜひ皆さんもコロナが落ち着いたらこの落語を見に行ってみるときっと楽しいんじゃないか。ハードルが他のこう日本の文芸能とかと比べるともしかしたらちょっとハードルが低いというか行きやすいかなと思うので、ぜひぜひ行ってみてほしいなと思います。
しかも結構わかりやすいんじゃないかなと思います。なんかすっごい難しい昔の言葉とかはあんまり出てこないので、なんかわかりやすいと思うので、ぜひなんか寄席にも行ってみてください。はい。で次に紹介したいのが漫才っていうやつなんですけど、漫才っていうのは、まあ、アコメディデュオとかアコメディダブルアクトみたいな感じで、だいたい2人でやってるものなんですよ。落語はすごい昔からあるやつなんですけど、漫才もまあ昔からあるんですけど、漫才は結構今でもなんかテレビでよく見るお笑いの有名なお笑いの種類かなと思います。で2人のことが多いんですけど、1人がボケっていうオブビアスな明らかな間違いとか冗談とかを言うボケっていう担当の人、アファニマンとかっていうのかな、ボケの人と、あとボケが言ったその間違い、明らかな間違いとかを指摘するポイントアウトして、で観客を、お客さんを笑わせるツッコミの人の2人でやる会話が漫才です。大体会話がメインなんですけれど、なので大体漫才だとマイクが一つあって、でマイクの前に2人のそのコンビ、2人の漫才をする人が来て面白い会話をして、お客さんを笑わせるっていうのが漫才です。私は個人的になんかオリエンタルラジオっていう漫才のコンビがいるんですけど、その人が好きなんですけれど、みずほさんはなんか好きな漫才の人とかいますか？
好きな漫才コンビはサンドウィッチマンとかがすごい好きで、 サンドイッチマンもすごいこうテンポがいいようなあの万歳をするのですごい好きなのと、あとは東京03とかアンジャッシュとかも昔すごい好きだったんですけど、東京03は3人のグループなんですけど、立って2人で漫才をするっていうよりはなんかちょっとこうドラマ風な感じのストーリーでなんかテレビドラマのような漫才をする、テッドとかもすごい用意してやる。 あれこれって漫才なのかな。
私も漫才とコントの違いはあんまり知らなかったんですけど、今回調べたら、うん、なんか漫才は基本的に会話でやるのが、
うん、
そのボケの人とツッコミの人が会話をするのが漫才なんですけど、コントはなんか劇、ショートプレイみたいな感じ、寸劇をする、面白い寸劇をするっていうのがコントみたいなので、
こっちなんだ。
多分なんか東京03とかはコントの芸人さんなのかなと思います。
あ、そうだったんだ。
あ、じゃあ今コントの話が出たのでコントについても言うと、コントっていうのはなんか英語でスキットってやるらしいんですけど、まあ、さっき言ったみたいになんかお客さんを笑わせる面白いこう劇をする、なんか短い寸劇をする、寸劇っていうのはそのショーツプレイのことなんですけど、短い劇をするのがコントみたいです、
うんうんうん、
だから漫才だとこう会話なんですけど、コントはこう劇みたいなのをするらしいです。で、大体そういう漫才とかコントをするお笑いの人のことをお笑い芸人とか芸人さんって呼ぶことが多いと思うんですけど、なんか日本にはあと有名ななんかそのお笑い芸人さんがたくさん所属している芸能プロダクション、エンターテインメントカンパニーがあって、それは吉本興業っていう有名な会社があるんですけど、
うんうん。
で、あと吉本興業はあの吉本新喜劇っていう、まあ面白い劇をやっているので、そういうなんか吉本のことを知れば大体なんか日本のお笑いを結構知ることができるんじゃないかなと思います。じゃあ最後になんか日本の芸人さんって結構普通のあのバラエティの番組で司会とか MC をしていることが多いんですけれど、その芸人さんが司会とか MC をしている好きなバラエティ番組とかありますか？
私がすごい好きなのはしゃべくり7っていうのがすごく好きで、この番組は7人だと思うんだけど、うん、7人のお笑い芸人さん、例えばクリームシチューとかが言う、クリームシチューっていうグループがあって、私このグループもすごい好きなんですけど、クリームシチューとかが7人くらいまずそもそもいて、でそれに毎回ゲストが来て、そのゲストについて7人がこう質問したり7人で会話をするっていう番組なんですけど、そのゲストに来る人はすごい綺麗な女優さんだったりかっこいい俳優さんだったり、あの本当に普通の人というか全然芸人さんじゃない人も多いんですけど、こう芸人さんが7人もいるのですごい面白い質問をしたり変なボケをしたりツッコミしたりみたいな感じで、こうそれがすっごい見ていて面白くって、なんかこの7人の人もみんな仲良さそうだなっていう感じの雰囲気を見てて楽しいし、私はその番組がすごく好きです。
あの人たちがいれば何でも面白くしてくれるっていう感じで、面白い芸人さんがいっぱいいるから何をコメントしてもすごい面白く笑いに変えてくれる、何でも笑いにしてくれるのですごい面白いですよね。私も大好きです。私はぴったんこカンカンっていうのが結構好きで、ぴったんこカンカンはでもなんか何の番組かっていうのはなんかよくわからないというか、基本的にあの安住さんっていうのはアナウンサーなんですけど、安住さんと芸能人のセレブリティの人が、まあ、どこか東京とかどこかに行ってなんか美味しいものを食べたり、あの散歩するというかウォークアラウンドみたいな、 なんか歩いてる番組なんですけれど、そこに MC としているあの久本さんっていう人がいるんですけれど、久本さんっていう人はすっごい面白いし明るいしなんかすごい優しそうで、久本さんとかすごい大好きです。ぴったんこカンカン自体も結構面白くて、安住アナっていう安住アナウンサーもアナウンサーだけどすっごい面白いので、芸人さんじゃないけどすごい面白いので、ぴったんこカンカンもすごい大好きな番組です。で、あと個人的にあの芸人さんの話ではないんですけど、私アニメが好きなのでコメディ系のアニメだとあのサイキクソウの災難っていうアニメがあるんですけど、私はそれがすごい好きで、 なんかいつ見てもすごい面白くて笑えるので、何か落ち込んだ時とか、笑いたい時にぜひ見てもらえれば、なんかすぐ笑えるのですごいおすすめです。
私もこのアニメすごい好きで。
面白いですよね。
なんかこのサイキクソっていう人がすごいこう能力が、特別な能力みたいなのが思ってるし、持ってて、でしかもこうこの人が鋭くなんかいろいろなこと突っ込むんだよね、日常生活で。このなんか日常生活の出来事をすごいこう鋭くっていうか、クリティカルにっていうか、すごくこう頭がいい人、キャラクターみたいな感じなので、頭がいいというか能力がすごくある人なので、なんかこうすごい分析、いつも冷静で、こういろんなことを分析してアナライズして、その分析がめちゃくちゃ面白くてみたいな感じで、私もめっちゃ大好きなアニメ。
そうなんですよ、すごい面白いので、ぜひサイキクソの災難も見てみてください。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。ここまで聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございます。
ツイッターやってるのでぜひフォローしてください。あとアップルポッドキャストからのレビューもお願いします。あとメールもお待ちしています。はい、ではまた、バイバイ。バイバ ボキャブラリーリストを見ながら発音の練習をしましょう。海外ドラマ、 TV series from overseas、 現象、 A phenomenon、ほのぼの系のアニメ、 An anime about ordinary life、 象徴、 A symbol、 日常、 Everyday、 家事、 Housework、 テキパキ働く、To work quickly and efficiently。 落語、 Traditional Japanese comic storytelling。 落語家、 A 落語 performer。 滑稽な、 Funny。人情に訴える、 Sentimental。 登場人物、 Characters。 演じる、 To play a role。 一貫として、 As part of。大喜利、 A simple game where you give funny answers to the topic。 日常生活、 Daily life。 通訳、 An interpreter。 寄せ、A place where 落語 is performed for an audience。 漫才、 A comedy duo。 ボケ、 A funny person。 明らかな、 Obvious。 指摘する、To point out。 ツッコミ、 A straight man。 The person who reacts to the bokeh's joke and errors。 コント、 A skit。 A short comic play。 寸劇、A skit, a short play。 お笑い芸人、芸人さん、コメディアン。所属する、 to belong。 芸能プロダクション、 an entertainment agency。 司会、 a host。 散歩する、 to take a walk。 落ち込む、To feel depressed。 能力、 Gift, ability。 冷静な、 Calm。 分析する、 To analyze。